今日もこうしてご一緒に主の御前に出させていただく幸いを心から感謝をいたします。これまでご一緒に出エジプト記をお読みをしてきました。で、本日はこの民数記からお聞きしたいとそう願っております。聖書の最初の5つの文章、これまでも何回か触れたかと思うんですが、このいわゆるモーセ五書と呼ばれるこれらの書について、まあ一つの見方ですけれども、一つの見方としては、この出エジプト記を中心としてですね、の5つの書という見ることも可能だと思われます。で、それはその出エジプト記は解放の出来事が記されている。その中心はですね、神の民が形成されたことであります。で、先立ちます創世記はその意味では天地創造から歴史の序章ですけれども、これは同じくその神の民の準備ということを意味していると、そう考えられます。で、さて出エジプト記に続きますレビ記、それは礼拝をめぐって記されます。そのことはすなわち神と神の民との交わりを示している、こう考えられます。そしてまた続きます申命記ですね、これはモーセの遺言でありますけれども、それは神の民としてのこれからの歩みへの指示であると、そんなふうに読むことができようと思います。そういう中で本日のこの民数記は神の民の訓練をであります。ですから神の民として整えられていく、そのことがこの民数記の中心であるというふうに読んでよいと思います。で、今福田知事に言っていただきましたように、このエジプトを出てからの聖書の経過につきましては修法の右のページに載せていただきました。で、もし聖書地図をですねお持ちの方がありましたら、また見ておいていただくといいかと思うんですけども、まあこう簡単に捉えてみますと、こうアフリカ大陸といいますか、エジプトがあります。そして、その隣にですね紅海を挟んでアラビア半島があります。で、さらに赤羽湾を挟んで、ごめんなさい、シナイ半島ですね。で、赤羽を挟んでアラビア半島からずっと地中海沿いに北へ上がっている、ね、で、エジプトを出た民はそのままですね北へ向かってまっすぐカナンの方へ行くというのではなくて、この紅海を渡りましたら、そこからそのシナイ半島の西側沿いにですね南に一回下るんですね。そして途中でこの奥へ入ってシナイ山まで行きます。アラノの旅です。そしてそのシナイ山で神様から神の民としていただくというそのお言葉と契約に預かるわけです。で、そしてその後さらにもう少し東へ行きまして、そこから北へ登っていくわけです。そうするとどうなるかというと、ずっと上へ行くとカナン地方がありますけども、そこの南が、まあ、近いところがありまして、南のところになるのがエドムというところですね。そのエドンのさらに南の端 のところまで行くわけです。で、これが後で聖書に出てきます。カデシというところですけども。で、民はここまでシナイ半島、シナイ山からやってきました。そこで、カナン地方の情勢を探るために偵察隊を出すわけです。で、その偵察隊が神様の御心にかなわない思いを伝え、また民がそこで御言葉に従わなかった。ことが起きたわけです。そこでイスラエルの人々はそのまま入ることが許されない、もう一度そのアラノのさまよいの旅に出るわけです。その放浪は約40年、37年とカウントされるんですが、40年近くの日々をそのアラノで大勢の人々がさまようことになりました。そして今 神の時が満ちた今ですね、再びその人々がそのエドムを望み、そのさらに先のカナンを望むカデシュというそのところの近くに集まってきた。それがこの今日の出来事であります。実に40年ぶりのことであります。カナン地方を目指しまして、そのエドムの土地をこう突っ切って、そしてまっすぐカナンに入りたい、これは一番近い道だ、それが望みであったわけなんですけれども、しかしながらエドムの王はこれを拒みます。かえって軍勢を整えてお前たちと戦うとこう言うわけです。それで、モーセはこの歩みを断念をいたします。そしてもう一度上がろうとしたところ、もう一度南へ下がれと、赤羽湾の入り口まで下がる。そこから東へ出てぐーっと大回りをして、エドムを避けてぐるっとこう大回りをして、そして、聖書に後で出てきますがモアブという国があるんですけども、その辺りからそのヨルダン川を渡って、そしてカナンに入ろうと、そういう方針の大変更をするわけです。それが、今日のところであります。大きくの迂回であります。でこのことはこのイスラエルの民にとって大きな打撃となりました。アラノでの37年にわたる苦しい放浪の生活、今やっとカナンの地に向かうべくそのすぐ南のところまでやってきた、また逆戻りをするんだろうか、そういう先の見えない落胆があったことでしょう。また彼らの祭司であるアロンが死んで、そしてホルサンに葬られます。この21章の4節が、彼らはホルサンからエドムの地を迂回して足の海の道に旅立った、しかし民はとこうなります。このことの背景であります。モーセと共にあのエジプト以来ですね、民を導いてきた祭司アロン、その死、それは大きな衝撃であったでしょう。でまた民は自分たちもまだこの荒野で命を落とすんだろうかと、死ぬだろうかと心を暗くしたかもしれません。実際にエジプトを出てきた第一世代の親たちはすでにこれまでのさすらいの中で次々とその束ねを横たえてきたわけです。我慢できなくなった民は神とモーセに逆らいました。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか、パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたと。私どもが共に読んできました出エジプト記は、彼らがこういう反逆の同じ言葉を繰り返して語ったことを記していました。パンもなく水もない、彼らがあのエジプト脱出以来の神様の守りと恵みの数々を一体どこへ置いてしまったんだ、忘れ去ったのかと、そう思わせられます。この惨めな食物、惨めな食物というのはマナーのことです。かつて彼らが泣き叫んだ時に神様は天からのパンであるマナーを与えてくださった。そしてそれは一日として欠けることなく荒野の放浪の37年間も養ってくださった。神の憐れみと恵みのいわば象徴する、それがマナーなんですね。それを惨めな食物、飽き飽きしたこういうのです。彼らの苦しい思い、それは私たちも想像できるはずです。しかし彼らの言葉はあまりにも恩知らずといいますか、防音の輩ではないのか、神の恵みは一体どこへ行ったんだ、忘れ去ったのか、そう思わざるを得ません。神戸の元町にあります、日本キリスト教団の栄光教会、県庁の近くにありますね。古い街道、震災で壊れましたけど、古い街道を設計したのは確かウィリアム・メレール・ゴーリスでした。 で、ボリスはご存知の通り、その建築事務所で、それを作ったと同時にですね、例えばあのメンソレータムを販売するとか、ね、様々なことをしました。近江兄弟社という事業を起こしました。で、そこでやったその事業の収益をですね、教育事業とか、あるいは病院、医療、そういう事業につぎ込んで、で、ボリスは信徒伝道者として非常に大きな貢献をされた方です。皆さんよくご存知だと思います。で、そのボリスの近江兄弟社が結核のサナトリウムを建てた時のことです。で、水を求めて井戸を掘りました。何本も何本も掘ったんですが、良い水が出なかった。仕方なく高い金を払って飲み水を買っていたというんです。困っていたんですね。ところで、その少し前にですね、その近くに狭い、まあ少しの土地を持っている人がいました。しかし、その土地の真ん中にですね、大きな岩があって、で、畑を作ることがしにくい、畑にならないということで、その人はですね、近江兄弟社にいる知り合いにですね、相談をしたんですね。で、この方は、吉田悦郎さんとおっしゃったと思うんですが、で、ボーリスの英語の生徒だったんですね。で、近江兄弟社の働きをボーリスの片腕として、続けられる奉仕をすることになりました。で、この吉田悦郎氏に助けを求めたんです。で、その土地を特別どう使うというあてもなかったんですけども、吉田さんはその困っている方を何とか助けてあげたいということで、この土地を持っているお金で買い取ってあげたんですね。かなり時が経って、ある朝のことです。その吉田さんの奥さんのお父さんが朝散歩をしていました。で、たまたまその畑のところ、土地のところに行って、その岩の、大きな岩の下にですね、苔が生えているというのに気がついたっていうんですね。その話を聞いて、この吉田さんは、これは神の恵みが示されているのではないか、そう思って、ダイナマイトでその大きな岩を爆破をしました。すると、果たして、その岩の下から、清水がコンコンと流れ出てきました。途切れなかったんですね。で、サラトリウムの働きのために長年苦労してきた、解決しなかった問題が、これで解決をしてしまった。で、ボリスを支えた吉田さんは言いました。近江兄弟社の働きというのは全く奇跡の連続なんですよと。私たちもこういう形ではなくても、実は様々な形で神様の恵みの数々をいただいてきました。それを私どもは心に刻んでおきたい、そう思わせられるではないですか。希望も失いそうな、気力も失ってしまいそうになる、そういうことがあるかもしれません。私どもは強くありません。そうなんです。しかし、そういう時に私どもの心に刻んだその神の恵みの数々が、私たちを神様への信頼へと導いてくれる、そして私たち自身もまた守ってくれる、そのことになることでございます。あの聖歌にあります、数えてみよう主の恵みですね。聖書は告げます。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされますと。さて、神とモーセに反逆をしたときに、神様のご返事が燃える蛇でした。それはマムシのような蛇であったんでしょうか。あるいはあの奄美群島にいるハブのような蛇でしょうか。燃えるっていうのは、その噛まれた時に焼けつくような痛みに襲われて、そして死に至らされる、そういう毒蛇のことでした。蛇は民に噛みつき、多くの人々が死んだのでした。創世記では蛇はエヴァを誘惑しました。そしてアダムとエヴァを罪に陥らせました。人は罪に落ちて死すべきものとなりました。その蛇が今実際に民を死にもたらしています。 それは神の裁きを示しています。蛇に噛まれて多くの死者が出て、民はモーセに言います。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってくださいと。モーセはこの時もまた心を込めて取りなし祈ります。まさに困った時の神頼みの姿です。実にそれはしばしば私どもの姿でもあるんではないのか、そう思うではないでしょうか。そしてまた実はその民が悔い改めたということが記されているのは聖書では少ないんですね。しかも民のその悔い改めは決して十分なものではなかった、不十分だった、そのことがすぐにあらわになってしまいます。ただそれでも神様は見捨てないで憐れんでくださいました。後に預言者イザヤは告げます。後の時代です。イスラエルよ、私があなたを作り上げた。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。そのことは私どもにとっていよいよ恵みの真実として迫ってきます。罪に惹かれやすい私たちの弱さ、悔い改めてもなお不十分な悔い改めになってしまう、そういう私たち、しかしそれでも神様は見放さないでいてくださいます。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだというその御言葉はまさに主イエスキリストが十字架の上であがなってくださった、すなわちご自身の命をもって私どもをあがなった、私どもを買い戻してくださった、そのことを知るのです。この御恵みこそ繰り返し繰り返し噛みしめて心に刻んでおくべきことであります。神の憐れみと恵みの御心はこのイスラエルの民を超えて主イエスキリストにあって私たちに注がれました。そしてさらに主を知らない多くの人々が受け取るようにと招かれています。詩篇は繰り返し繰り返し賛美しています。主は情け深く、憐れみ深く、怒るに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深き、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。私はこんなことを思い起こしたんですね。井上久志という小説家、劇作家がおられました。あの NHK のテレビ放送ひょっこりひょうたん島で有名になったんです。その後次から次へと戯曲や小説を世に出しました。木琴ポット氏の後始末という小説があります。井上久志自身は私が書いた初めての小説ですとこう言っています。これはまだ第二次大戦敗戦後間もないその頃に東京にあったカトリック系の大学の学生寮に住み込んだ男子学生たちが次から次へとしでかす、そういう悪事といいますか騒動を書き綴っていきます。まさに腹を抱えて笑わせる、そういう評判の一作でありました。この本を一度読んだ後、まあ、何年も置いてからですね、時間を置いてまたこう読み返したときに別のものが見えてきました。井上久志自身の実体験をいわば誇張したような、そういうまあ大騒動の陰でですね、この証拠りもない学生たちがしでかす次から次へのその迷惑、それを尻拭いをするカトリックの司祭がいます。木琴ポット氏、何回も何回もですね、おかしいくらいにその愛の限りを尽くして彼らをかばってやる。そしてついに最後にはですね、管区長である大司教の逆鱗に触れて彼は本国フランスに送り返されてしまうんですね。 このひょうこりない主人公の中心人物がこの作者井上久志の実体験を土台にしたんだと言われています。彼は幼い頃に父親が亡くなりまして、子供たちを育てることができなくなった母親は、彼は宮城県仙台にあったカトリックの孤児院に預けました。彼はそこで育てられて、そして信仰を与えられてカトリックの洗礼を受けたんですね。で、神父さんの推薦を受けて、上智大学の文学部に入学したんですが、勉強もそこそこにしてアルバイトに明け暮れました。そしてそれも浅草の経営人の世界にどっぷりと入り込みました。そこから劇作家井上久志への道が開かれるきっかけになったんですけども、そういう世界の中で彼自身は、私はもはやキリスト教徒ではないと、こう公言するようになりました。しかしながら、この小説をよく読んでいきますと、こう自分の罪の姿、それをこう感じている、悔い改めが迫られているんだということ、そのことをこう伺わせられるような、そういう主人公の姿が出てくる部分が何箇所も隠されてあるんですね。この小説が世に出てから井上久志は華々しい作家生活を展開していました。で、この井上さんの魂に残されたその洗礼という恵みの刻印が、この方のその後の人生にどうであったのか、彼がどのようにその刻印と向き合っていったのかなと、そんなことを思わされたことであります。神様がモーセにおっしゃられたのは、燃える蛇を青銅で作れと、そしてそれを旗竿の上につけようということでした。蛇に噛まれた者が旗竿の上の青銅の蛇を仰ぎ見るなら、その者は生きると言われたのでした。そして事実、蛇に噛まれた者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きたのでした。当然ながら、その青銅の蛇自体が薬ではありません。魔術的な効果でもありません。神の御言葉、お約束を信じて仰ぎ見る、その信仰を通して死から救われたということです。つい先頃までというか、現在のことだと思うんですが、非常によく用いられている聖書訳で、新共同訳聖書があります。新共同訳聖書は、ここを命を得る、命を得たと訳されています。どうやらあまりこう直訳的な訳というよりは、やや踏み込んだ異訳のようです。聖書教会の一番新しい訳である聖書教会共同訳では、これを命を流れたというふうに訳しました。あ、失礼しました。共同訳は生き延びるというふうに訳しています。どっちかというと生物学的な感じです。この命を得たというのは、生物学的な命に限るというんじゃなくて、もっとこうトータルな霊的なものも含めた人間のこう全体的な命、それをこう指しているような気がいたします。なんかこう捨てがたい素晴らしい役じゃないかと思わせられることで、まさにそうです。この出来事、この出来事は主の十字架の御救いのその型であると、余計であると、そう言われるゆえんなんですね。現在はこの新型のコロナウイルスのことで WHO 世界保健機関注目を集めていますね。WHO の旗、あるいはロゴマークですね。それを目にする機会が増えたように思います。それは皆さんご覧になっているかと思います。こう青い字でですね、こう地球を思わされるような大陸がこうです。青い字です。で、その真ん中にですね、一本の杖に巻きついた蛇、それが黄色でこう出てきて、で、その由来というのはギリシャ神話にあるんだと、そうされているようですが、あるいはこの聖書を民数記に関係しているのではないか、そんな気もいたします。新約聖書にはこの蛇の出来事が出てきます。ヨハネ福音書の3章です。 ある夜、一人の人物が主イエスの元を訪れました。その人物はニコデモ、パリサイ人であり、ユダヤ人の議会サンヘデリンの議員でもある有力者であります。彼は心の奥にですね、大きな信仰的な問題、疑問を抱えていたんですね。で、主はそのニコデモに語られました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられあげればならないと。そしてそれは、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためであると。パリサイ人ニコデモは民数記を十分に読んでいました。モーセが荒野で蛇をあげたようにという言葉で、その前後を含めて思い起こすことができたに違いありません。そして肝心なことはその先の言葉です。語られるこのイエスというお方は人の子、すなわちメシアであると。彼はダニエル書を読んでいたはずです。メシアだと。天から下ってこられた神の御子であるんだと。このお方を信じることによって救い、永遠の命が与えられる。これがニコデモに示されたことでした。やがて後にニコデモは福音書に登場してきています。主イエスが十字架の上に死なれた後、彼はアリマテアのヨセフと共に現れて、主イエスの遺体を葬ったのでした。作家の遠藤周作さんにおバカさんという小説があります。で、もともとは今から60年くらい前に朝日新聞に連載された新聞小説です。で、後に本になったんです。皆さんの中でお読みになった方がおいでかと思います。井上久志氏が木琴ポット氏の後始末を書く10年以上前ですので、彼はおそらく読んでいたんだと思うんですね。で、この小説ではフランスの英雄ナポレオンの子孫であるという人物、大男で、しかも一向に風采が上がらない大男が日本に来ました。彼は大変臆病であって、しかし極めて心優しい人物でした。そのお人よしのゆえに様々なトラブルに巻き込まれて、しかもそのトラブルから身を避けようともしないで、ついに殺し屋が人を殺そうとする、それを止めるために身代わりになって殺されて死んでいくという、そういう話です。で、実はユーモア小説を思わせるような軽妙な文章なんですが、その中で遠藤周作は自分のイエス・キリストをそこに埋め込んだんですね。で、細かく省略しますけども、遠藤さんのキリスト像、信仰観には彼の生い立ちとか人生経験が深く投影しているようです。で、お母さんに育てられた、このお母さんを極めて熱愛していました。そしてまた、たくさんの大学に全部落第したんで、受験に失敗したんですが、最後に当選しました慶応大学でフランス文学を得ました。そしてフランスに留学をしました。この時に得たそのフランスでの経験、それが彼の信仰に大きな影響を与えた。というのは、彼は11歳の少年の時に、おばに連れられて、西宮の祝賀カトリック教会で洗礼を受けています。洗礼名パウロです。で、彼は生涯キリスト、カトリック教徒として、過ごしたわけです。で、そういうことの中で、彼の信仰観というのは、私どものような、宗教改革の信仰に教えられた立場から見ますと、かなり偏りを感じさせると思います。ただしかし、そうは言ってもですね、そのおバカさんの中に現れている遠藤周作の信仰っていうのは、このイエス・キリストがご自身の命まで全てを与え尽くしてくださって、私どもを救ってくれた、その一点に焦点を置いて、そこにしがみついて離れないという、そのことを深く思わされることであります。さて、旗竿の上の蛇を仰ぐ見ることは、私どもにとって一体何を意味しているでしょうか。いくつかのことを今心に刻みたいと、そう思うんですね。第一に、神様を信じるっていう、そのことは御言葉を信じることだということです。約束を信じて見上げる、それが私どもに与えられた信仰の中心点ですね。二つ目、それは十字架の主を見上げることです。主は素晴らしい道徳の先生ではありません。まだただ単に人生の教師でもありません。贖い主キリスト、それが私どもの主イエスキリストです。 三つ目に約束の地を仰ぎ見て生きるということです。イスラエルの民は荒野の旅をさすらいつつ、乳と蜜の流れる約束の地カナンを憧れました。私どもの荒野もあり、私どもにとってオアシスもある、そういう人生の中で主は私どもに魂の休息と喜びをくださるお方です。私どもは天の故郷の約束を握ってこの人生を喜び歩ませていただきたい、そう思います。そして4番目に、それは教会の恵みです。天の故郷の約束に生きる私たちは信仰の家族が与えられています。共に主を見上げて、苦しい時は励まし合って、誤りは正し合って進んでいく。主の教会を育て、主の教会に生かしてくださる、その恵みを感謝したいと思います。